九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は亀の井別荘相談役、中谷健太郎。雄大な由布岳を仰ぐ大分県の由布院盆地を日本有数の温泉保養地として育てた名旅館の3代目。季節の移ろいを感じさせる静かな離れで訪れた人々を魅了するのみならず、およそ半世紀にわたり魅力あふれる由布院の街づくりにも尽力してきた中谷さんのその場所、由布院への思いを
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
すごい景色ですね。ここからは由布院の街が一望できますね、うん、本当に盆地っていうのが分かるんですけれども。
そうですね、綺麗なすり鉢型でしょ。
ここ中谷さんのお気に入りのスポット。
そうなんですよ、子供の頃お気に入りでね、この辺が遊び場所でした。
そうですか、うん、ここ何という場所ですか、名前。
ここはね、おとぎの、
おとぎの、
うん、おとぎ話のおとぎのですけどね、だいたいこの辺りの盆地の周辺ってのは神様信仰がやたらたくさんあるんですよ、うん、だから何かね、おとぎっていうのは神様に何かを備えるというような意味もあって、この辺なかなか面白いとこなんですよ。名前も面白いし、それから花がたくさん、いろんな花が咲きます、月見草なんかもいっぱい咲くしね。
この場所にゴルフ場を作るですとかサファリパークの計画なんかも以前はあったそうですね、
うん、そうそう、サファリパークでね、キリンやトラやライオン来るっていうから、いやそれよりも牛やウサギの方がいいんじゃないのってんで猛反対して意味不明だって言われましたけど、一番意味をよく分かってたのはこの下の方で田んぼを作る人たちでね、山の上でそういう猛獣たちが走り回ったら、どんなにうまくやったところでその水は下に流れてくるだろうと。ゴルフ場もそうで、どんなに綺麗にしてもやがては低い方へいろんなものが流れてくるから反対。そっちは理屈が合ってましたよね。
自然はつながってますもんね。
そうそう、その人たちが本当は勝ったんですよ、僕らはえいえいおーっていうだけでしたけど、
それやっぱりこの由布院の町を守りたいという、う
ん、やっぱりね、原っぱで飼うと牛が元気になるんですって、だからそういう牛も元気に一緒に生きてるっていう盆地にしたかったんでね、で反対反対と。
でもそういうものができなかったからこそ保たれてる町の姿っていうのがあるんでしょうね。
まあ、あの水やなんかはね、綺麗なまま保てたと思うし、それからもう一つはイケイケどんどんの日本の経済成長期にね、あんまりそんなものを欲しがらんで、牛と一緒にひばりと一緒にいようよみたいな考えがこう染みていったぐらいな役はありますね。それでどんだけ豊かになったかよくわからんけど、まあ満足してます。
田原さん、一度失われた景観や環境ってやつはこう後から取り戻すことはできませんからね。
そうですね、本当にあのこの話伺った場所はこう由布院を見渡せる高台で、ああこういう周りに豊かな自然があってこの由布院っていう町が成り立ってるんだなっていうことも実感できましたし、この町づくりって何かを作るっていうことだけじゃなくて、むしろなんかこう作らせないっていうのも町づくりなんだなっていうことを、うん、感じました。で上から見るとあの由布院の町って高い建物もないんですね。
そうですね、う
ん、10メートル以上の建物は建たせないっていうことも中谷さんたちの働きかけで、あの町の景観をやっぱり保たれている、何か作らせない町づくりっていうことをすごく感じました。でそうやって保たれた自然の恵みっていうのをあるテーマで中谷健太郎さんたちが由布院を訪れる人たちに提供している、そんなお話も伺ってきました。ゴルフ場とかできると地元はがっぽりお金もかかりそうだけど、それはやっぱりノーだったわけですね。
それもね、ほとんど観光業者とか旅館組合とか商工会とかのみんなね、来た方がええやないかっていう、まあ立場でしたよね。一緒に腕組んで反対して仲が深まったのはやっぱり農家の人やね、僕らはなんか農業と対立する観光みたいな形で出てきてた 場面が多かったんですけども、農業のおかげで観光的な魅力、つまり景観とかね、水の美しさとか盆踊りの豊かさとか、いろんなものを守られてきてる部分は相当大きいんですよね。したがって僕らはやっぱり全力を挙げて農業とタイアップして、農業の豊かさを一緒になって結ばんならんですね。せめて農家のものをどんどん使ってとかね、農家のものを使いながら技はイタリアから引いてあっと驚かせるとかね、そういういろんな工夫はいっぱいいると思う。僕らが20年ぐらいやってきた食べ物の運動の中の一つに風の食卓っていう運動がありましてね、風の吹く食卓で食ってうまいかどうかっていうのは一つの測り。
野外ってことですか？
野外ってことです。それはね、京都や金沢みたいなところで金張りの屏風でそこで美味しい料理っていうのと、風の吹くそこへ食卓持ち出してそこで食った料理っていうのと味は違うと思うんですよ。だからその白塗りの手で三味引きながらお一つという料理は追わないと、そういうふうに何かこう寄るべきところをね、はっきりしていくっていうのは、てめえができなくてもですよ、僕は言うだけなんだけど。
でもその精神的な何か指針というかね、支えですよね、そういう思いは。
脅かすというか、ちょっと板場も元気がいい。
田原さん、その緑が豊かな湯布院の、しかも風の吹く中で食べる料理って私も味わってみたいですね。
そうですね、風っていうのはなんかすごくこう中谷さんを象徴する言葉のような気もしたんですね。風って目に見えないけど感じることができる、それって中谷さんがすごく大事にされてたことじゃないかなと思いますし、またあの風っていうのはいろんなものを外から運んできますよね、そういう意味でも、中谷さんが風の食卓っていう発想をされたことはすごく象徴的だなというふうにも思いました。
田原さん、そんな健太郎さんの示す湯布院の食文化を担う一人に新栄健一さんって方がいらっしゃるんですが、この新栄さんというのは日本料理店三小楼を営む傍ら、農家と料理人をつなぐ湯布院料理研究会の代表を務めていらっしゃるんですよ。新栄さんは湯布院の料理人として大事にしていることをこんな風におっしゃっていましたよ。
もう一番大事にしているのはプライドです。
プライド、
はい、湯布院プライド。僕は健太郎さんが作られた湯布院というものの中にいるその料理人としての湯布院プライドをどうにかして守っていきたいという、その中には品格だったり美味しさとかいろいろあると思うんですけど、グッとまとめれって言われたらやっぱ湯布院のプライド、
プライド、
はい、だと思っております。
湯布院プライドか、田原さん、やっぱこういう言葉からもこの湯布院に暮らしている人々の地元に対する強い愛っていうんですかね、そういうのがすごい伝わってきますよね。
そうですね、愛情とそれからなんか誇りっていうかな、そういうものがあるからこそいろんなものを作ることに対しても自信を持ってね、絶対反対って言えたんじゃないかなっていう気がしますね。
確かに
絶対反対っていう言葉が多くて、僕あだ名が絶対って言われた時期もあるぐらいで
、
だけどね、長い目で見ると入ってくるもの入ってくるんですよね。じゃあオール一切何が入ってきてもいいかっていうと、そういうものじゃない。僕の尊敬する人に内山隆っていう経済学と哲学やってる人がいるんですが、その人の言う豊かさっていうのは、豊かさっていうのはどれだけ少ないお金でどれだけの豊かさが味わえるかっていう、その相互関係だって言うんですね。だお金がどんどん入ってきて豊かになるっていうのは、それはこうその総合の方程式を解くと限りなくゼロに近づいていくんだけど、つまりお金欲しがる仕組みにもし一旦手を染めると外からの流れも全部そのお金で測ることになる。
なるほど。
と僕らのお客様も実はお金から逃れてここへ来たいんであって、お金が一番大事ならここへ来ない方がいいんですよね。ここへ来るっていうのはお金の世界から逃れてしばらくでもいいからお金なしの豊かさを味わいたくていらっしゃるわけでしょ。だからいらっしゃいと、どんどんいらっしゃいと、しかしお金の世界からは一つ離れましょうね。それを俺たちがどこまで演出できるかっていうんでね、そんなこと言ってたらこっちが潰れるわっていうまあ論に、そうでもないだろう、こうやればお金なくても、あるいはお金だけを追っかける仕組みでなくて十分に豊かさというのをね 味わってもらう。そのためにどうするか。それじゃ電気がなくても電気代払わんで蓄音機で音楽聴こうかとかなんかそういうふうにあの手この手を考えながら、僕らはお金よりもこの豊かさでしょうっていうのをどうやってこれから生み出していくかっていうのがまだまだ勝負。
そうですね、まあ本当陳腐な言い方になるけど、お金で買えるものよりやっぱお金で買えないものを人は本当に求めてくるんだろうなと思います。
田原さん、健太郎さんは昭和45年に町づくりの雑誌花水木を発刊したり、自然を守る会を作ったりしてきたそうですが、そうやってお金では買えない豊かさを湯布院に気づこうと一生懸命走ってこられたんでしょうね。
でも考えてみたら、もう高度経済成長の時代だったり、バブルの時代だったり、結構なんかお金にみんながこう夢中になってたような時に、そういうビジョンをぶれずに貫かれてこられたっていう、すごいことだなと思うんですね。今やっと時代の方が追いついたのかなっていう感じもしますし、でそういうことでもなんかこう肩に力を入れるんじゃなくって、ご本人がなんかねすごくこう軽やかに楽しんでおられる、その佇まいもね本当素敵だなと思いました。いかがですか、今改めて湯布院の町ここからご覧になって。
もうこれ以上家が増えないで、であの空間がもっとこう増えてってね、でできればもっと木がいっぱい変えて、夏でもね涼しいみたいなことになるといい。だからこの辺がもっともっと皆さんも歩いてね遊んで、そんな具合で見ると小さな盆地もこれだけの広い空間にこうね抱きかかえられておるわけでしょう。だから盆地ってそこだけの豊かさじゃなくて、この周りの豊かさがね面白いと思うんですよ。ぜひ今度は春先からいらっしゃると、この辺ね、ぶどうがあったりね、スイカンポがあったり、その頃はいいな、
ぜひ来てみたいです